この20節から読んでいきましょう。創世記の3章の20節から読んでいきます。そして勉強に入ります。さて、人はその妻の名をエバと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作り彼らに着せてくださった。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし命の木からも取って食べ永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルブミと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。先週このところの勉強はしたんですけれども、それでもまだ質問疑問が浮かんでまいります。この質問疑問の答えを聖書で見つけるということをしてから創世記の4章の勉強に入りたいと思います。先週はこういう勉強したわけです。神である主は土から動物と鳥とを作り、人の男と女との助け出といたしました。神様に対して罪を持っていない動物が罪を持っている人間の身代わりとなって血を流すことによって罪の支払いがなされ、人間は神様の前に罪が覆われたもの、神様の方から見たらは罪あるものと見ることができない人という立場に置かれるものとなるようにしたわけです。そのために神様の方では動物の衣を取り、動物の皮を取り衣を作り、罪を犯したアダムとエバとに着せております。この動きによってエバの罪もアダムの罪も許されるものとなりました。神様が食べてはいけないと命令した善悪の知識の木から取って食べたという罪も、それからアダムが自分の罪の責任を神様に押し付けたという罪も許されているものとなったわけです。ところがアダムが自分の罪の責任を神様に押し付けたために、自分の方からサタンの支配に入ってしまったために、この罪自体は動物の生贄の血で許されているんだけれども、アダムがサタンの支配に入ってしまった姿のままでエデンの園にいれば、そして命の木の実を食べて永遠に生き続けるものとなれば、アダムをはじめとしてアダムの子孫は永遠にサタンの支配から抜け出ることができないものとなって終わってしまうことになるわけです。だから神様の方ではアダムをエデンの園にある命の木から取って食べることができないように、アダムをエデンの園から追放し、エデンの園に入ってくることができないように、天使ケルビミと輪を描いて回る炎の剣とをエデンの園の外側に置いているんです。ここでですね、先週こういうことを調べたわけです。それはこの3章の24節と25節によると、神である主は男アダムをエデンの園から追放したけれど、女エヴァに関してはエデンの園から追放したと聖書に書いてない。ところが創世記の4章1節によると、女エヴァはエデンの園を追放された男アダムと一緒になって身ごもってカインを産んだと書いてあります。つまり女エヴァは自分の方から夫アダムを追いかけてエデンの園を出て夫と一緒の生活を始めたということになるわけです。で、先週はもしもこの時点で、つまりアダムがエデンの園を追放された時点でエヴァが、女がアダムの後を追ってエデンの園を出ていかなかったならばという推測のもとに、神である主にはこういうことができるんじゃないか、ああいうことができるんではないかという可能性を聖書から調べてみたわけです。これはみんな推測です。事実は女エヴァはエデンの園を追放された夫アダムのもとに追いかけていって、自分の方からエデンの園を出ているんです。さあ、ここでですよ、こういうふうに考えていきましょう。こんな質問が出てまいります。女がエヴァが神様に対して罪を犯したときに、食べてはいけないと言われている善悪の知識の木から取って食べるという罪を犯したときに、女エヴァは自分の罪の原因を蛇が惑わしたんです。それで私は神様に罪を犯したんですと、真の罪の真犯人である蛇に持っていきました。神様の側から離れなかった。この時点で男アダムは蛇の形をサタンの側について、女エヴァは神様の側についたものとなったわけです。これは分かると思う。それで神様はアダムの罪に対してもエヴァの罪に対しても罪そのものは動物の生贄を通して許されるものとなったわけです。ただ変わらないのは、アダムによってサタンがこの世を支配するものであり、死が全ての生き物に広がったという事実を変えることはできません。けれども男アダムが神様に対して犯した罪そのものは許されるものになったわけです。これでこういう質問が出てくるわけです。 神である主が女に与えた忠告、この3章16節での忠告がどういうものとなったのか。あなたは夫を恋したうが、あなたは夫を追いかけるが、あなたの夫はあなたを支配することになるという神様からの警告はどうなったのか。神である主は女エヴァに向かって夫によって支配されることになる、もしついていけばと言ったわけです。なのに女エヴァは夫アダムのもとに行きました。夫を追いかけてエデンの園を出ちゃった。だから神様が警告した通り、この時点から夫アダムによって支配される生活を送ることになったわけです。これは推測できると思うんです。ところがですよ、夫アダムの方はこの3章の20節で何と言ってるか。自分の妻エヴァを通して神様からの贖いがあると信じて、自分の妻に大いなる期待を持ってたわけです。だから妻のことエヴァ、すべての生き物のお母さんと呼び始めた。だからですよ、夫アダム自身は自分の妻を奴隷のように、あるいは自分よりも身分が一段低いものという取り扱いしなかったと考えることができると思うんです。ところが事実はどうなのか。神様の方では3章16節でもって、あなたは夫を恋従うが、手習慣追いかけるが、夫は彼はあなたの夫はあなたを支配するようになるとだけ言ってます。さあそれならば、じゃあエヴァの動きは、運命はどうなったか。この時ですね、こういうふうに考えてほしいことができてくるんです。夫アダムは誰によって支配されているのか。夫アダムはサタンによって支配される生活に入ってるんですよ。そこへ妻エヴァが追いかけてきて、夫アダムの支配の下に入るということになるわけですよ。で結果的にはエヴァはサタンに支配されている夫アダムによって支配されるということになるわけでしょ。だからエヴァは二重の支配を受けることになってしまうわけです。神様はこの可能性を女エヴァに向かって16節で警告いたしました。けれども多分ですね、女の方ではエヴァには神である種のこの言葉、この警告の意味が理解できなかったかもしれないんです。何しろまだ霊的にですね、成長していなかったわけですから。だから女エヴァは自分の方から夫と一緒になるためにエデンのその出る方を自分で選んで、神様が計画したであろうアダムの救済の道をエヴァ自身の方から閉ざしてしまって、自分の方からサタンに支配される生活に入っていったわけです。だからサタンの方では夫アダムも妻エヴァも両方とも支配できるものになったわけなんです。誠に残念なことなんですけれども、もしもこの一連の動きの中で妻エヴァが神様とはどういう方なのかということを少しでも理解できていたらば、神様は全てを益に変えるように、どんな状態にあっても益に変えるように動いてくださる方なんだ、その神様の動きに人間の方が協力すれば、人間の頭脳では想像もつかないやり方で全てを解決してくださることができるというのが分かるのに、で人間の方でもって壊してしまっているというこの事実をもしエヴァが学んでいればですよ、エデンの園から追放された夫アダムのもとに自分の方からついていくということはしなかったと思えるわけです。そうしたらですよ、もしエヴァがエデンの園を出ていかなかったらば、サタンとの力関係は今とは違っていたものになっていたはずだと思えるわけなんです。非常に残念な話なんです。ところがですね、このような知識のなさがどういうことを引き起こすのか、4章からですね、悲劇が始まるんです。まあ読んでいってみましょう。創世記の4章の1節から読んでいってみましょう。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の産子の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。だがカインとその捧げ物とには目を止められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。ほいと二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。 主はカインにあなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なんでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか聞け。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。カインは主に申し上げた。私の手は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので私はあなたの御顔から隠れ地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。それでカインは主の前を去ってエデンの東ノデの地に住み着いた。さあ、こっからまたいろんな質問疑問が出てくるんです。で、その質問疑問が出てくる読み方しなきゃいけないんですよ。だけれども今読んだところで分かるようにアダムとエバとの間で生まれた長男カインは自分の弟を殺すというのは大きな罪を犯すものになってしまいました。どのようにしてカインはこんな人に成長していったのかというところは理由があるんです。まずこれまでの経緯をですね、今一度振り返ってみましょう。アダムは、男は自分が犯した罪の責任を神様に押し付け、自分の方から神様から離れサタンの支配に入ってしまうという方を選んだわけです。そのために神様はアダムをエデンの園から追放いたしました。エバは、女は神様によってエデンの園から追放されておりません。神様と一緒にエデンの園にいることができたわけです。そればかりじゃない、神様の方では蛇の形をしたサタンに向かって女の子孫が、女から生まれてくる者がお前の頭を踏み砕くという宣言までしております。おいて神様は女に向かって、あなたが夫の後を追ってエデンの園を出れば、彼が、あなたの夫アダムがあなたを支配することになるという警告まで与えております。ところが夫はですね、アダムはもうすでにサタンに支配されているものになっちゃってる。だからもしも女エバが夫と追いかけてエデンの園を出れば、おいて夫アダムの元に行けば、サタンに支配されている夫アダムに支配される生活を送らなければいけないものになるわけです。なのに女エバは自分の方からアダムについていこうを選びました。そしてエデンの園を出てサタンの支配に入る生活を始めたわけです。これまで大したことがない。ところがですよ、この一連の出来事をサタンの立場から見たらどう見ることができるか。サタンが自分の支配の下にいる男アダムと女エバと比べた時にどのように見ることができるか、ここから考えなきゃいけないんです。サタンの下に男と女とが入ったわけでしょ。サタンが支配できることになったわけです。これは問題ないと思う。ところがですよ、男アダムは神様のもとに戻ることはできないでしょ。神様によってエデンの園から追放されてるんですから。だからサタンから見たら男アダムは死ぬまで自分の支配の下にいることになるわけです。じゃあ女エバはどうなるか。神様によってエデンの園から追放されたわけじゃないんですよ。だからたとえアダムと一緒に生活を始めて間接的にはサタンによって支配されているものになっても、それでも自分がそう望んだらば女は神様のもとに戻ることが可能なわけでしょ。罪が許されてサタンの支配に入ってないんだから。ということは、さあそうなったら分かる、考えていただきましょう。実はこういう格好なんです。女はサタンに支配されている男によって支配されることになる。さあところがですよ、これ考えてみましょう。じゃあサタンの立場から見たらどうなるか。女エバは自分がそう望んだらばまた神様のもとに戻ってくることが可能なわけです。エデンの園に戻れます。だからサタンはどちらをコントロールしようとするか、どちらを支配しようとするか、お分かりでしょ。ありとあらゆる手段を使って女エバを自分の支配下に置いておく動きを取ることになるわけですよ。逃げるかもしれないから。 そしてエヴァが神様のところに、エデンの園に戻ることができないように、あらゆる手段を使おうとして攻撃してくるわけです。これをですね、私たちの生活に結びつけてみたらもっとわかると思う。聖書でも教えております。この世に生まれた時に私たちは、人間誰であってもサタンの支配に生まれてきております。イエス・キリストを救い主と受け入れることでもって救われて、神の家族のものになります。つまりサタンの支配を離れて神の御子キリストの支配に入ることになる。ところがですよ、一旦イエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族のものとなって、神の家族のものとして神様から祝福を受けて生活をしているものが、自分の方からサタンの支配に入る方を選んだらば、サタンはその人が二度と神様のもとに戻ることができないように、ありとあらゆる手段を使って攻撃してきます。その人に対して病気だ、災難だ、苦しみだというのを持ってきて、これはみんな神様から持ってきたものだと信じ込ませるように攻撃をしてくるわけです。ほいで、この人が神様のもとに戻りたいという気持ちを持ち始めると、まだ神様のもとに戻る前に、まだサタンの支配の下にいるうちに、その人に死を持ってまいります。で、永久にその人を支配するように動いてきます。できることならその本人を攻撃するだけじゃない、その本人の周りにいる人たちも、家族や友達にも神様を恨ませるように仕向けてまいります。だからサタンの攻撃は、男アダムに対する攻撃よりも女エヴァに対する攻撃の厳しかったわけです。ところがですね、サタンはそれよりもう一歩巧妙な攻撃をした。それがですね、この間で生まれたカインに対する攻撃なんですよ。どうしてか、彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男の子を得た。この男の子ってこれは一種男という意味なんです。男の子じゃないんです。一人の男を得たと言ってる。原本これ一種なんですということになるとですね、エヴァ自身は自分から生まれたカインが神様が約束した女の子孫ではないかと思ったわけです。もちろんその期待見事に外れました。エヴァの期待が外れるようにサタンの攻撃はカインに集中したわけなんです。そしてですよ、二節から読んでいきますよ。どれぐらい違ったのか。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の遺言の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とで目を止められた。だからカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。ここでもってですね、兄さんカインと弟アベルと神様に対する心の違い、態度の違いが書かれております。先ほどサタンはカインを攻撃したんですよ。これを徹底的に攻撃をしさえすれば、エヴァも神様のもとに戻れなくなる。こういったエヴァが期待したように、カインが女の子孫だろうと思った希望も期待も全部壊すことができる。さあ、ここでもってその態度の違いを考えてみましょう。まず弟アベルから言います。弟アベルはですね、こう書いてある。アベルは2節、羊を飼う者とにカインは土を耕す者となった。これがですね、農夫でしょ。こちらは牧夫と言っていいんだろうと思う。これがですね、作物です。こっちが羊です。で、4節、アベルは彼の羊の遺言の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められた。この解釈からです、この新解釈に書いてあるこの訳の上からですね、我々が受ける感じというものは、羊のメスの羊が初めて子を産んだ時に、その中で一番いいのを選んで神様に捧げ物としたという感じを受けるんです。これ数字を出してみましょう。もっと分かると思う。こういう感じを受けちゃうんです。たくさんいる羊の中から50頭が初めて子供を産んだといたします。そしたらその50頭の子羊の中から一番いいものを1頭選んで神様に捧げたという解釈になるんです。ここだったら ところ原本ではですね、そういうふうな意味を教えていないんです。そういう解釈しちゃいけないことは原本に書いてあるんです。原本では2つの文化に成り立っています。何かと言ったら、最初はですね、こういう文なんです。すべて初めて生まれた羊は全部一頭残らずという意味です。つまりもしもですよ、メスの羊が初めて子を産んだらば、それが50頭いたとしたら、その50頭産子全部を神に捧げた。そしてその他に最良のものを、自分の群れの中から最良のものを選んで神様に捧げたという意味があるんです。彼の羊の産子の中から、それも最良のものじゃない、彼の羊の産子の中から、そしてその他に最良のものというのが原本の意味なんです。だからこの点でですね、私たち勘違いしちゃいけないんです。なんで初めに生まれた子供全部なのか、後ほど分かってきます。それはその次、この4節でもってですね、自分自身で持ってきたと書いてある。ここに注意してくださいよ。さあ、この言葉をですね、だったらば今度はカインの動作と比較をしてみていきましょう。弟アベルは、この自分自身という言葉がすぐに戻ってきます。実は問題があるんです。自分自身で捧げ物を持ってきた。兄カインの方には何も書いてないということは、兄カインは自分自身で持ってきたということはないということになるわけでしょ。自分自身ではないということになるわけです。さあ、まずここでもって質問の一つ出てまいります。大きな質問が出てきちゃう。だったらばこの地球にはこの時点でもって誰と誰が生活をしていると、あなたは考えるか。もしもですよ、この地球にはこの時点でもってアダムとエヴァがいて、それに長男のカインと次男のアベルが生まれたんだとしたら、これだけしかいないんだとしたらば、アベルが自分自身でっておかしなわけでしょ。もうこれはいいとして、だったらなんでカインはじゃ自分自身でないと言えるのか。じゃあカインの代わりで誰か身代わりになった人が捧げ物を神様に持っていくものができたかという質問が出ちゃうんですよ。なのになんでここに4節にアベルは自分自身でと書いてあるのか。実はですね、私はいくつも原本と呼ばれているもの、しかもその原本から訳されたと言われているもの、聖書も調べたんですけれども、私が調べた範囲では、この創世記4章4節でもってアベルは自分自身でという言葉が使われている原本を、それから訳を見つけることができなかったんです。ところがですよ、注意してくださいよ、この新改訳は旧約聖書はキッテルの3版以降のものに基づいて訳したと書いてあるんです。だけれどもこの問題のこの箇所4章の4節というのはですね、どういう原本を使ったのか書いてありません。だからですね、ちなみにアベルは自分自身でというこのことは日本語ではですね、口語訳にもありません。新共同訳にもない。リビングバイブルにもありません。だけれども、じゃあ、だからってこの新改訳は間違いかと言っちゃいけないんです。言えないものがあるんです、実は。これ後ほど戻ってきたいと思うけれどもですね、ここでこう考えてみましょう。4章の2節では、彼女はそれから弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなったと書いてある。兄カインは土を耕すものになった、弟アベルは羊を飼うものとなった。さあ、この時点でじゃあこの地球に住んでいる人は誰と誰と誰なのか、4人だけか、それとも4人以外にいたか。もしもこの4人以外、4人しかいないんだったらば、アベルが自分自身って、これおかしなもんでしょ。自分の親を使って捧げ物を神様持ってけって言ってるのか。でカインのこと何も書いてない。じゃあカインは親を使って捧げ物を出したか。それもまたおかしなもんになる。するとですよ、ここでもってアベルは自分自身で捧げ物を持ってきたというのはどういう意味を持つ言葉なのか、大きな質問になるわけです。 この質問は質問として取っておきましょう。もうちょっと勉強を進めていくとですね、この質問がもうちょっと大きな質問になる。それから後で答えが出てまいります。まあ先にどれぐらいの質問なのかですね、その先言ってみましょうか。ちょっと今皆さんみんなおかしな顔してるから、ちょっとそれだけ申し上げましょう。何が質問なのか、4章の17節見ていきましょう。何と書いてあるか。さてカインはその妻を知った。彼女は身ごもりエノコを産んだ。さあどこからその妻来てるのか。だからこの質問のここまで来てからだったら答えが出せないんですよ。その先に行きましょう。4節と5節です。アベルは彼の羊の中から、ウイゴの中から、しかもそれだけじゃなくて最良のものを神様に持ってきた。神様はこの捧げ物を喜んだ。兄カインの捧げ物は神様喜ばない。そしてアベル自身もに対しても神様は喜んだし、アベルの捧げ物にも神様は目を留めたって喜んでる。兄貴の方には兄カインに対しても神様は喜ばないし、カインの捧げ物に対しても神様は喜ばないという。聖書で裏付けしましょう。ヘブル書の11章を見ていただきましょう。ヘブルの11章では4節でもってこう書いてある。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義の人であることの証明をいたしました。神が彼の捧げ物の良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今なお語っていますと書いてある。じゃあ兄貴の方はどうなのか。ヨハネ第1の手紙3章では、ヨハネ第1の手紙3章では12節でもってこういうふうなことが書かれております。ヨハネ第1の手紙3章の12節でこう書いてある。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出て兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。自分の行いは悪く、弟アベルの行いは正しいと言ってる。何に正しいのか。このヘブル書11章の4節って分かるでしょ。捧げ物ですよ。さあそうなると、ここでもってまた質問が出てまいります。どういう理由で、何が基盤で主は兄カインの捧げ物には目を留めなかったのか、良い捧げ物と認めなかったのか、兄カイン自身に対しても神様は目を留めていないのか。カインはどういう捧げ物を持ってきたか。4章の3節であります。自分が収穫をした土地からの産物です、作物です。弟アベルは羊を捧げ物として主に捧げております。両方とも自分が育て、自分が収穫したものの中から捧げ物を持ってきてるんですよ。なのにどういう理由で主はカインの捧げ物には目を留めなかったのか。極端な言い方したら、主はカインが持ってきたものを主の捧げ物と評価をしていないと言ってるんです。どうしてか。4章の5節では、そこでカインはひどく怒り顔を伏せた。そして主は彼に仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。つまりカインは誰に向かって怒ったかって、主に向かって腹を立ったんです。で、主からの言葉がありました。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし正しく行っていないのなら、罪は特地でませべせしてあなたを追いかけてくる。だからあなたはそれを収めるべきである。さあ話をちょっと戻しましょう。4節に戻します。 弟アベルは羊の生贄を主に捧げました。メスの牛が初めて産んだ子供全部です。その他に群れの中で一番いいと思われるものを主に捧げた。さあここで2つの質問が出てくるんです。一つはですよ、アベルはどのようにして生贄を主に捧げることを学んだか。動物の生贄を主に捧げて血を注ぐ、神様に罪を持っていないものが、この場合に羊が血を流すことでもって罪のあるものが、この場合にアベルが罪の許しを受けるということを誰がアベルに説明したのか。これは質問の一つです。二つ目には、アベルは信仰の原理をどのようにして学んだのか。なぜかと言ったらば、初子を初めて生まれたものは全部神様のものなんだ、神様に捧げるものなんだというのをどこから学んだか。その他に群れの中から一番いいものを神様に捧げるということでもって神様が喜び祝福してくれるという、この信仰の原理をアベルは誰から学んでるのか。質問になります。可能性2つしかないわけでしょ。主である神様がアベルに教えたのかもしれない、あるいはアベルの父と母とかアダムとエヴァとがアベルに教えたかもしれないんです。この2つのうちどっちかです。じゃあ神様が教えたというのか、まず可能性として考えてみましょう。主である神様が弟アベルに直接教えたという可能性を見てみましょう。アダムの罪によって自分の方からサタンの支配に入ることでもって、アダムと神である人の関係は罪を犯す前のような関係ではなくなりました。エヴァは神様との罪の関係は切れていない、神様との関係は切れていない、だけど自分の方からアダムの方に従いました。で、自分の方からサタンの支配に入っちゃった。だからアダムもエヴァも、こういったアダムとエヴァから生まれたカインもアベルもサタンが支配する社会での生活をするようになってるわけです。4人いるんですよ。しかもこれ全部がサタンが支配してるんですよ。こんな時に神である主が、あれはただアベル一人にだけ動物の生贄について、初子を主に捧げるということについて説明したと見ることが可能か。おかしなもんでしょ。初子は全て主のものである、一頭残らず主に対する生贄について捧げなさい、生贄にしろ、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはありません、だから初子の血を注ぎなさいと主がアベルにだけ直接説明した。これは妥当な見方じゃないということになります。そうなってくると可能性の2つ目を考えなきゃいけない。アダムとエヴァとが自分の息子たちに教えたというんです。こういう可能性はどうなのか。アダムとエヴァとはその昔神である人とどういう関係にあったのかということを息子たちに説明して、皮の衣というものでもって罪を持っていない動物の生贄の血を流すことでもって罪の許しを得ることができるということを説明したと見ると、どちらが可能性として妥当か。アベルがこの知識を持つのに、どちらから言ったらば、アダムとエヴァとが自分の経験を通して息子たちに説明したと見る方が説明としては妥当でしょ。アダムとエヴァとがこういう説明するわけです。神様はその昔土である動物を作って人間にとって助け手となるようにしてくれた、あの時私たちは神様が何をしようとしているのかその意味が分からなかったけれども、神様に対して罪を犯してしまった今となると、助け手としての動物の存在がどれほどまでに大切なのかよく理解できる。動物の中には2つの種類がある。私たちの助け手となる種類とそうでない種類とがある。私たちにとって助け手となる動物を生贄として神様に捧げることでもって罪ある私たちが罪の許しを受けることができる、だからこうするんだああするんだと説明をしたと見たらばどうなるか。さあもしこの説明をしたとしたらです。なのに兄カインは自分の畑から取れた作物を捧げ物として出した、弟アベルは羊生贄として出した。じゃあこれどうしてこんな違いがあるのか。もしもこういう説明をアダムとエヴァとが長男のカインと次男アベルとに向かって説明をしたとしたらば、この長男と次男とはどんな気持ちで親の説明を聞いていたのか。 神である主というものをどんなふうに自分たちが見ようと動いていたか、これ推測ですよ。これ分かると思う。で4章の5節、これで答えできます。カインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。で7節で待って、正しく行ったのならば受け入れられる、捧げ物として受け入れてあげることができる。正しく行っていないのならば、正しい捧げ物を持ってこないんだったらば、罪は特地で待ち伏せしている。ここから答えが推測できます。推測できることは、これは推測ですよ。長男カインも次男アベルも両方とも動物の生贄というものはどういう意味を持つのか知らされました。理解していた。弟アベルはその教えを素直に受け入れた。で神である主を信じて、ウイゴは神様のもの、主のもの、最良のものを主に捧げることで主が喜んでくださり祝福を与える。だから生まれたもの、最初に生まれた子供は全部神様に捧げた。で自分の群れの中から一番いいと思うものをまた捧げ物に主に捧げてるっていう方を選んだ、やる方を選んだ。そして生贄の血を注ぐことでもって神様から神の義と認められるようになりました。これがヘブル書11章4節です。じゃあ兄カインはどうだったのか、これも推測ですよ。親から説明された通りの行動に出たか。兄カインは土地を耕すものなんです。だからもしも動物の生贄を神様に捧げなければいけないとなると、血を注ぐための動物を手に入れなければいけなくなります。どうやって手に入れたらいいか。弟アベルから買うことができる。例えばですよ、土地から作った作物をと交換して羊を手に入れることが可能です。あるいは自分で生贄を捧げるための動物を飼育することもできるわけでしょ。これだけ食い物があるんですから。ところがですね、兄の方はそれをしなかったということなわけです。でこういう反論が出るかもしれないんです。というよりはですね、こういう状態を考えてみていきましょう。反論が出なきゃ嘘なんですよ。兄カインが 主に捧げるためのこの羊を自分が飼おうとしたらば、弟アベルは自分が持っている羊の中の一番いいものを兄カインに売るか、売らないかもしれないでしょ。自分が持っている二流品三流品を兄カインに売りつけといて、一番いいものアベル自身が生贄として捧げるために取っておくかもしれないんです。兄カインが生贄としてのこの羊を神様に捧げようとして、弟アベルから金で買おうとしたらば、いくら財産を出しても、そして弟アベルから羊を買うにしても、弟アベルほど数多くの羊を手に入れることが不可能です。売りっこない。自分の生贄を捧げなきゃいけないんです。弟アベルが知ってるんだから。そうするとですよ、生贄の数でも生贄の質でも兄カインが捧げることのできるものは弟アベルのものに劣るものになるわけです。そうするとですよ、兄カインがどんなに努力をしても、どんなに財産を出しても、生贄の質の上でも数の上でも弟アベルよりも上の動物の生贄を神様に捧げることはできないようになります。そうするとですよ、ここで質問なんです。じゃあ弟アベルほどに神様を喜ばせることできないじゃないか、神様の方では弟アベルの捧げ物を喜ぶという結果になるんじゃないかという疑問が出てくるんですよ。そうなると兄カインにとっては動物の生贄を捧げるということに関しては不利な立場に立たされるんじゃないか、神様は人を分け隔てしないという、人をエコ引きしないと教えているけれどもこれ矛盾にならないかという反論まで出てくると思うんです。さあこの答えをですね、この聖書から見つけなかったらば、なんで兄カインの捧げ物を神様が目を留めないで、兄カインそのものまで憎んだのか、喜んでないのか、弟アベルの捧げ物を神様喜んで、アベル自身も神様エコ引きしたというか喜んでるのか、この質問答えが出てこないと思います。さあどうして出したらいいか、こういう質問が出てくるわけですよ当然。さあまず最初ですね、答え出しましょう。聖書から答え出します。レビ記の27章を見ていただきましょう。 レビ記の27章の、別にこれだけじゃないんだけども、これでもって簡単に説明できるから今これを引用するんですが、レビ記の27章の最後の方、32節を見ていただきましょう。こういうふうに神様が教えています。羊や牛や羊の10分の1については、つまり10分の1を神様に捧げろと言ってるんですよ。10分の1については、牧者の杖の下を10番目ごとに通る者が主の聖なるものとなる。その良い悪いを見てはならない。またそれを取り替えてはならない。つまりですね、何を言ってるのかと言ったらば、羊を神様に捧げなければいけない。10分の1、10頭目ずつを神様に捧げる。どんなものだってもそれを神様に捧げろという。ということはですよ、もしも羊を100と思っている人がいたらば、10番目ごとに勘定した羊を神様に捧げるわけで、10頭でいうわけでしょ。1000頭思ったらどうなるか、10頭目ずつ100頭出さなきゃいけないんですよ。つまりですね、たくさん持っているものを数の上でもたくさん捧げなければいけないんです。そうなってくると、兄カインが弟アベルから生贄として羊を買わなきゃいけないんです。カインアベルの方が1000と思ってたりしましょう。兄貴は自分の作物からやっとブツブツ後悔して、やっとかさず10頭買ったりいたします。で、この10頭全部を神様に生贄として捧げたとする。じゃあ弟アベルはどれだけ捧げなきゃいけない？100頭捧げなきゃいけないんですよ。もしも100頭捧げていなければ10分の1捧げとならないんですよ。こっちは全部捧げとなります。10分の1じゃない、9頭残しておくんじゃない。さあ、そうなってくると、これだけのものを捧げたらば、勝手に見るからこれ捧げたらどうなるか。これでもって良い悪いを見ちゃいけないと言ってる。弟アベルがもしもケチになってケチな品物しか売らなかったら、その売った買ったものをそれ全部捧げましたっていうだけでも、この神様心を見てくれることになるわけです。もっとひどいっていうか、もっと素晴らしい具体例出しましょうか。マタイの12章を見ていただきましょう。マタイの失礼します。ちょっと待ってください。マタイの12章って僕はここに書いてた、いや失礼します、マルコの12章でした。なんかおかしいと思った。マルコの12章の41節から見ていただきましょう。こういう出来事です。イエス様が教えております。こういう具体例があるんです。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプタどうかを二つ投げ入れた。それは1コドラントに当たる。客中1コドラント、1デナリの64分の1です。1デナリが1日の給料です。その64分の1を入れた。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れたどの人よりもたくさん投げ入れました。どうしてか、皆はあり余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。ついでにこれだけ言っておきましょうか。もしも10分の1を1ヶ月ごまかしたらば、その次の月にはその前にごまかした10分の1にですね、プラスアルファしなきゃいけない。それで出せと神様言ってる法律があるのご存知ですか。先ほどのレビ記の27章って言ってるんですよ。こんなの今更教会で説明 してもしょうがないんだけども、こう言ってるんです。レビ記の27章の今言うなら32節でした。31節見ていきましょう。いや30節からいきましょう。こうして地の10分の1は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものである。人がもしその10分の1のいくらかを買い戻したいなら、つまりこれでもって10分の1先月を入れるの忘れちゃった、それだけどその分の祝福を得たいのならば、その5分の1を加えろと言ってる。10分の1より 20% 加えろ。そしてそれを10分の1の先月分として納めろ。そしたら先月分の祝福も与えてやるという。まあ、余談になりました。 創世記の戻りましょう。4章戻ります。4章の3節5節、今度は比較してみますよ。さて時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。アベルは彼の羊の遺言の中から、それだけでなくて最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められた。弟アベルが主に捧げたものは、4節です、動物の生贄です。血を流したんです。しかも最良のものをやった。だから主はアベルとその捧げ物に目を留めた。捧げ物として受け入れた。喜んだ。兄カインが主に捧げたもの、これ3節です。畑から取れた野菜です。穀物です。血を流しておりません。罪の許しを得るために捧げたものじゃない。だから主はカインとその捧げ物として目を留めなかったんです。神様喜べなかったんです。どうしてか。ヘブル書の9章22節ではこういう教えがあります。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですと言ってる。神様の前には血を注ぎ出すことでもって初めて自分の罪の許しが得られるんです。これ先ほどこういう質問いたしました。兄カインが血を注ぎ出すために、自分の罪の許しを神様に得るために、動物を、生贄を弟アベルから買ったとすると、それでそれを捧げたらば、品質が良かろうが悪かろうが神様に喜んでくれていた。ところがですね、実はそれだけではないんですよ。どんな品物を買おうと何しようと神様がそれを喜んでくれるというだけじゃなくて、兄貴のカインの方にはもっと有利な点があったんです。弟アベルには絶対に追いつくことのできない有利な点がありました。もちろんこれは兄貴は知らなかった。出エジプト記の13章で、出エジプト記の13章の一節から読んでいきましょう。こう教えてます。主はモーゼに仰せられ、告げて仰せられた。イスラエル人の間で最初に生まれて産い子はすべて人であれ家畜であれ私のために性別せよ、それは私のものである。11節飛びますよ。主があなたとあなたの先祖たちに誓われた通り、あなたをカナン人の地に導き、そこをあなたに賜るとき、すべて最初に生まれたものを主のものとして捧げなさい。あなたの家畜から生まれる産い子も皆オスは主のものである。ただしロバのウイゴは皆羊であげなければならない。もしあがながないならその首を折らなければならない。あなたの子供たちのうち男のウイゴは皆あがながなければならない。だから長男というのは神様から清いものとされているんです。次男はそうじゃない。だからもし兄貴のカインが弟アベルから買うことができた羊を生贄として捧げるということをしたらば、たとえその羊が弟カインから見たら二流品であろうと三流品であろうと、神様の方では兄カインにとってできるだけの最良のものを生贄に捧げたという評価を得ることができるはずなんですよ。なのに兄カインはそれをしなかった。で、自分の畑から取れた作物を捧げ物として主のところに持ってきたわけです。こんなんだろうと思う。神様は動物の生贄が必要だという、神様は動物の生贄の血を注ぎ出さなきゃ罪の許しがないという、そんなことを親は私に言うけれども、そもそもの出発点は親父とお袋とか犯した罪のおかげじゃないか。何に私は動物の生贄を捧げるという、私には生贄とする動物を持っていない。だから私のところで収穫したものを神様に捧げる。もし私の捧げるものを神様が喜ばないというんだったら、それは神様の問題だって私は知ったことじゃない。私の言い方ですよ。ここにある芋を持っていこう。ナッパもあるからそれも少し持っていこう。一週間目に収穫したキュウリもあるからそれも持っていこう。腐りかけるから早く出した方がいい。という気持ち、態度で神様に対して捧げ物をするから、これ4章5節ですよ。主はカインに目を留めなかったし、カインの捧げ物に目を留めなかったということなんです。注意してくださいよ。神様が喜ぶのは捧げ物そのものじゃないんですよ。もちろん血を注ぐことがなかったら罪の許しはないんです。そのために神の一人子イエス・キリストが十字架で生贄として血を流しているんです。 私たちの罪の贖い、罪の許しを完成しているんです。けれども聖書ではこう教えています。ささやかものではないんです。ヘブル書の10章を開けていきましょう。ヘブル書の10章の5節から読んでいってみましょう。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは、これ天の父ですよ、生贄や捧げ物を望まないで私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある限り私について記されている通り、神をあなたの御心を行うために、すなわち初めにはあなたは生贄を捧げるもの、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち立法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれで満足されませんでしたと言い、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたんです。神様は御心を行うようにするのが大切なんですよ。神様が用意するのは生贄の捧げ物じゃないんです。その時のあなたの心なんです。だから後ほど献金でも言ってるでしょ、いやいやながらでなく強制されてるのか、心で決めた通りしよう、心で決めた通りしようと言ってる。どういうつもりで出してるのか、それでみんな決まるんだって言ってるんです。捧げ物そのもの全然大切じゃないと言ってる。さあこれで4章のはずで言ってみましょう。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。ほいては2人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかけて彼を殺した。さあこのところあなたはどう解釈をするか。多くはですよ、これ主が弟アベルに目を留めて、アベルの捧げ物に目を留めた。それに反して主は兄カインにもカインの捧げ物に目を留めなかった。だからカインは弟アベルに焼き餅を焼いて、弟アベルに競争心を起こしてアベルを殺したという解釈をするんです。まあ間違いじゃないと思う。兄カインが弟アベルに対して焼き餅を焼いたと、これ確かだと思うんだけれども、それだけの理由で弟アベルを殺したとすると、ちょっとその後での神様の反応というものに対して少しおかしなものが出てまいります。私が言いたいのはですね、この殺人の動機はただ焼き餅を焼いたからじゃなくて、もっと別なところにあると思えるんですよ。どういう理由でもって兄カインは主から目を留められ正しい行いをしている弟アベルを殺したのかという質問に対してですね、4章10節でもって見つけることができると思う。9節でこういう質問してるんです。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません、私は自分の弟の番人なんでしょうか。それで仰された。あなたは一体何ということをしたのか聞け。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。神様はちゃんとカインが弟アベルを殺したの知ってます。じゃあカインはどういう理由で神様に正しい人、義となっている弟アベルを殺しているのか。兄カインは自分の捧げ物よりも弟アベルの捧げ物の方が神様喜んでいるということは知ってます。神様主が弟カインの捧げ物を喜ぶ理由が2つあるというのも知ってる。動物、罪のない動物の血を注ぐ、そして自分の罪の許しを得る、最善のものをいけねえとする、この2つのものを弟カインは満たしてると知ってる。いや弟アベルは満たしてると知ってる。兄カインはそれをやってないというのを自分も知ってる。ところがですよ、これだけの理由でもって兄カインは弟アベルを殺しているのか、もっと深い意味があるんですよ。ここでもすでに説明した中でも深い意味がもうあるんです。そこまでみんな読み取っていないんですよ。兄カインが弟アベルを殺すのにこういう理由づけをしていると思うんです。神様がそれほどまでに血を注ぎ出さなかったら罪の許しがないというなら血を注ぎ出しましょう。神様に対して罪を持っていない者が生贄となって身代わりとなって罪を持っている者が許されて言うんだったら、罪を持っていない者の血を注ぎ出しましょう。で神様が望んでいるように 罪を持っていない者が罪ある者の身代わりになってもらいましょう。神様は最善の生贄を喜ぶという。だから神様として最善のものを生贄にいたしましょう。じゃあ何を生贄にしたか、神様は何を一番喜んだか。神様の前に正しい行いをしている義となっている弟アベルでしょ。罪を持っていないアベルでしょ。自分の罪を許されているんだから、その弟アベルの血を流すことをもって自分の罪が許されるものにいたい、だから生贄にしますよと言ってファーストでやってるんですよ。野に行こうではないか。ほいと二人が野に行った時、カインは弟アベルに襲いかかって彼を殺した。生贄にしたんです。ここで先ほどの話題に戻りますよ。神の家族にいた者が自分の方からサタンの支配に入ることでもって、サタンはその人を自分の配下に支配下に留めておくためにあらゆる手段を使おうと説明いたしました。これでに戻りますよ。だから4章の9節からもう一度読み直しをしてみましょう。神様言ってどうしたか。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なんでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか聞け。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても土地はもがやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。カインは主に申し上げた。私の手が大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私はこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ地上をさまよい歩くさすらい人にならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰された。だから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者は誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。さあ、これはどういう意味か。カインの罪は神様の教えに対する反逆としての殺人、しかも神様が義と認めているものを殺すという動きは、サタンが支配者となって霊の上でサタンが父親となっている者にとって、その上にさらに自分の方からサタンの惑わしに乗ってしまう動きを取っている者には当然のことで起きるべきことが起こったという以外に言い方がないわけです。それに対してですよ、ここで気をつけていただきたいですから。神様は義の人アベルを殺した兄カインの罪を少しも取っていないでしょ。殺人罪なんですよ。なのにお前は殺人罪を犯した、人類で初めて人を殺した、だからといってこのカインの命を取ってるか、逆でしょ。取ってるどころじゃない。カインを殺す者は7倍の復讐を受ける。殺されないように一つの印を与えた。どうしてか、これ以外ないんですよ。罪のない者の血を流していけねえとして罪ある者の罪を許される動きを取った。だからカインの罪を許されるわけでしょ。アベルをいけねえとしてるから、だから神様にしてみればカインを罰する方法がないわけですよ。罪を許されるためにいけねえとして捧げたんだと言っちまったら、もちろん我々人間的に言ったら道徳的に言ったら間違いですよ。だけど神様に対して、だから罪のない者のいけねえが罪のある者のために血を流すは罪のある者が許されるから、罪のないもので血を流したのか、私の罪許されるでしょ。もしカインが言ったとしたら、神様これで罰することできるか、絶対できないことになる。わかります。これがあるからカインはそれを利用して、おそらくサタンからつぎ込まれたんだろうと思うんだけど、これを利用して神の義になっているものを殺しちゃったんですよ。こういう動きをですね、ここで取ってるというところを読み込んでほしいです。というところでも時間になっちゃった。